こんばんは。8825KM の二郎です。
おはようございます。 8825KM のニックです。
こちらはですね、1月14日月曜日の、午前1時5分ですね。
こちらは1月13日だよね、の、午前8時5分です。いやー、ちょっと寝坊しちゃいましたね。
いいえ、
寝坊じゃねえ、あ、寝坊か。
日曜日の朝8時ってこと？
うん。
ああ、こっちはね、ちょっと今話したけど、成人の日で、明日月曜日が休みなんでね、はいはい、まあ明日というかもう今日か、月曜日休みなんで。うん、
なるほど。
月曜日普通に仕事ですよね。
そうですね。
ああ、
うん。そうですね、うんうん、で日曜日の今朝8時って言われて、
うん、
なぜかタルルート君を思い出しちゃったんですけどやってなかったっけ。
いやー、全然俺子供の頃漫画見てないからわかんてかね、
あ、そうなんだ。
大分映るチャンネルが、
うん、
もう何、大分放送とぐらいしか、いわゆるキー局は全然映んないんだよね、うん、
すごいね。
だからその
日本で情報格差
そう、当時ね。だから、うん、なんか、まあ、極端な話すると、なんかちょっと、いいともが時間ずれて、やってたりとか。
あ、本当に？すごい。うん、
まあ、多分途中で良くなったんだと思うんだけど、良くなったというか、うん、ちょうど12時始まるようになったと思うんだけどね。
はいはい。
そんな感じだったんで。
なんかね、
うん、
あれ土曜日なのかな、うん、多分日曜日やったのは8時半か9時からか8時か、どれかでやってしまってたな、タルルト君。
マジカルタルルト
君。うん。全然内容覚えてないけどね。
たこ焼きが、主人公がたこ焼きが好きだったっていうタルルト君が。
そう。
あとなんか、それのさ、ゲームボーイのソフトかなんかをやってたような気がするな。
あー、なんか面白い、タルルト君のゲーム面白いのいっぱいあった気がする。
あ
ー、うん、よくやったな。うん、そう、透けて見えるメガネみたいなのを持ってるのを、
うん、
うん、覚えてる。
あー、あの服がね、
う
ん、
そうそうそうそう、
でね、あの人の描く絵ってね、やたらこう少年にとっては結構刺激的なもんで、ね、
そうだね。
うん。あれが良かったですよね。
そうですね。うん。懐かしいな。
少年にとってはっていうか、うん、今、おじさんにとっても刺激的だわ、多分。
新しいかもね。
うん。
うん、確かに。はい。まあ、そんな時間ですわ。
日曜の朝8時ね。
うん。8時。うん。いやー、そうですね。全然、どうですか、一週間。
一週間ね。
うん。
年明け一週間、あっという間でしたね。
うん、うん。
うん。で、まあ、明日月曜日休みだからっていうのもあって、ちょっと土曜日、
うん。
午前中だけ出て仕事しましたね。
おー。
ちょっと追いつかなくて。
うん、うん。
かなりレアなんですけど。
はいはい。うん、それ出社してやるの仕事。
そうね、ちょっとパソコン持って帰ってやろうかなと思ったんだけど、
うん、
いや多分できないなと思って、
うん、
あのもう出社することにして、
うんうん、
片道1時間かけて出社して、9時から1時まで、でやりたいなと思ってたことが、
うんうん、
本当にびっくりするぐらい1時ぴったりに終わったんだよね。
おー、いいね。
うん。
うん。
お、これはもう帰ろうと思って。
あ、じゃあ、だらだらだらだら行くことはなかった
んだ。そうだね。
あ、
で、まあ、奥さんには、とりあえず仕事行ってくるねって言って、
うん。
うん、で、そっからまあ、ちょっとね、街をさまよって帰りましたけどね。結局家に着いたのは7時半ぐらいだったかな。ちょっとね、娘を、奥さんに任せちゃったんだけどね。
うん。
ちょっと
一日一緒だとなかなか大変、娘さんと。
二人きりで。
うん。
まあ、二人きりでだと相当、大変ですね。うん、
ねえ。
先週かな？
うん。
一日っていうか、朝の10時から夕方の5時ぐらいまで、うん、 奥さんが友達と会うって言って娘と2人だったんですけど、
うん、
めちゃくちゃ疲れたもんね。
なるほど、うん、はい、まあそうだよ、
ね、そうね、まあ、うん、あれですよ、あの奥さんいても大変ですけどね、2人で世話してても、うんうん、やっぱ平日なんてもう自分が帰ってきたらお風呂入れて寝かせるだけなんで、
うん、
やっぱ土日の方が結構体力的にはきついかな、
うんうん、
起きてずっとこうなんか相手しなきゃいけないっていうかやってるんでね、うん
うん、なるほど、
うん、
いやそうだよ、
うん、
いやそのね、
うん、
この前かな、仕事で、まあ、僕は独身ですけど、
うん、
まあ、仕事場の人で、うん、まあ、大体自分の年頃の人多くて、うん、自分らと同じ33、うん、33、まあ、30から37ぐらいまでの間の人が多いんですよ、うん、そっちの会社。うん、いろいろ話してて、気づいたんですけど、
うん、
まあ、自分結婚してないじゃないですか。
うん、
子供ももちろんいない。
うん、
そのめちゃくちゃフリータイムあるなって僕は気づきまして。
まあまあ、そうかもしれないね。
話してて、あれ、うん、って気づいてて。
はいはい。
うん、そのお子さん、今、ちょうど赤ちゃん生まれた方がいて、話してて。
うん、
で、まあ、同じようなポジションで違うエリアの人なんですけど、
うんうん、
マジ時間がないって話をしてて、
はいはい、
おかしいな、と。
そうね、
そんなことはないなこっちはっていうのを気づいちゃった。
まあでもね、まあそん時時であるからね、いろいろね、
うん、
だって別に自分も、まあ、今思ってもやっぱ暇だったなとは思わないもんね、なんか、
うん、
なんかしてたもんね、人に会わずとも、
あ、
まあ本当になんか寝て終わるだけの暇あったかもしれないけど、まあ、結構あったかな、うん。てかこれ日本は成人の日でさ今日、
うん、
そっちはそういうのあるんですかね。
あんまないよね。
あ、まず、
まあ、20、21がそのお酒飲める年齢っていうのであるけど、
うん、ああそうなんだ、それはまた州によって違うんですかね、同じ、
ああ、一緒じゃないかな、そこに関しては。
なんか18歳っていうイメージがあるけど、18歳で成人なんだけど、うん、お酒は21からってこと。
そうだね、
うん、
うん、
18で、うん、っていうか高校卒業するときになんかさダンスパーティーみたいなのやったりとかするよね、
あ、はいはい、
時々多分アメリカのドラマとか映画出てくる、なんだっけ名前、
プロムとかじゃない、
あ、そうそうそうそうそうそうそう。あれがなんか一大イベントじゃない？
ああ、大人への？
への階段。
階段。
うん。なるほどね、巣立っていくみたいな。
はいはいはい。ああ。
うん。多分ね、わかんないけど。あとはもうなんかなんとなく始まってるよね。大人の。大学生の。
ああ、じゃあそっか、うん。大学生になったばかりの頃はまだ、じゃあ一応ルールというか、まあ、法律としてはまだ酒飲んじゃダメなんだ、日本と同じだね。
そうだね、うん、日本って今厳しいよねお酒。
そうですね、あの 、うん、若い感じだと本当にお酒は提供してもらえなかったりしますね、うん、
はいはい、
うん、あれ、え、でもあれですよ、日本も知ってますニックさん、あの18歳から選挙権、
うん、ああはいはいはい、
あるんですよもう今、
はいはいはい、
アメリカも多分そうだよね、
多分そう、あ、そうだね、18ですね、
うん、だからまあ、
うん、
合ってきてるっていうか、まあ、日本が合わせた感はあるけど、
うん、
になってんでしょうね多分。
まあ日本あとあれでしょ、高齢化が進んでいっちゃってて、
ああそう、ね、
まあ進んでいくんで、
うん、
やっぱ若者の意見が政治に反映されないみたいなのあるんじゃない。
はいはいはい、
どうしても。
そうですね。
うん。
うん。
でもう18、だって大学でしょ、うん、いいでしょ、
いいね。
うん。うん、まあ、ね、どこで大人の判断できるんですかって言ったら、多分それ人によって違うからさ。
うん。
そうっすね。大学になっても自分大学の時しっかり判断できてたかって全然できてないと思うし。
うん。
20歳になった時に。 今でも合ってんのか知らないの、自分の判断がね。
そう
ですね。うん、なんで、いいんじゃないかな。
うん。
うん、それで、だそれ、うん、そうすることによって政治への関心も生まれるでしょ、もっと。
うん、そうだね。
あね、まあ、多分最初はよくわかんないか、親に聞いてとか、なんか友達が言ってることを、うん、とこにこう、同じとこう、まあ、なんだ、投票するとかってなるとは思うけど、
うん、
そこからね、
そうですね。
きっかけが早いと人によってはもうどんどんハマる人多いと思う。
うん。
うん。そうですね。
はい。
いいんじゃないですか。
うん。
うん、あ、ちょっと番組紹介しますね。
はい、お願いします。
はい。8825KM はロサンゼルス在住のニックと、横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話します。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825KM までお願いします。
お願いします。
ちなみに、編集が終わって、
うん、
先週の分は、
はい、
ポストしたのが、昨日、一昨日ぐらい？
いや、全然。
あ、もっと前？
もっと前ですよ。
あれ？
1月8日にはもうアップロードしてたはず。
うん。あ、
そう。配信したよって、そういえばツイートしてないですね。
うん、ああ、なるほど。ちょっと、そうですね。ツイートしないとですね。わかりました。
そうです
ね。本当だ、本当だ。OK です。そうですね。いやまあ、そう、今年の抱負の途中経過もありますけど。
はいはい。
うん。まあ、とりあえず始めましょうか、そしたらニュースから。
あ、そうですね、
うん。うん。そしたら、まあ、前回覚えてないけど、
はい。
二郎さんから言ってもらっていいですか。
いいですよ。
今日は。じゃあ、最初のトピックどうぞ。
はい。サザエさんの新年初回じゃんけんは、25年連続チョキっていうね。いや
何それ。じゃんけんなんてしてたっけ？
え？サザエさんですよ。
最後にじゃんけんすんの？
そうそうそうそうそう。
どんな感じでじゃんけんしてたっけ？
ん？なんかこう、サザエさんが、こう、グーチョキッパーの、なんかこう、プラカードみたいなのを、持ってて、
うん、
じゃんけんポンって言って、サザエさんがどれかを出すわけよ。
うん。
で、まあ、それに対してこちら視聴者側が、勝った負けたで一喜一憂するっていうね。
そんなことやってたんだ。
うん。
覚えてないわ。へえ。
で、この25年連続、チョキっていう、まあ、偶然の可能性もある、じゃない、はい、ただそれもし偶然だった場合、25年連続で、チョキが出続ける確率は、8472億分の1らしいです。
なるほど。気づいたの誰？っていうか、いつ、それない。いや、いろいろと聞きたいところが出てきました
ね。そうですね。これサザエさんじゃんけん研究所公式ウェブサイトってのがあるんですけど。
はい。
ですね。HKN さんっていう、なんかツイッターやってる人がいて。
うん。
うん。
うん、
この人、なんか、まあ、今年もね、チョキだったわけじゃない、うん、で、まあ、まあ、今年もチョキかって思ったのよりも、
うん、
このニュースが取り上げられて、ツイッターのフォロワーが倍増したんだって。
うん、
それがすごく驚いてるっていうね。
なるほど。
うん、いや、なかなかいいニュースだなと思って。
いやニッチ攻めますね、その人も。
そうそう。
で、
なんか、制作プロデューサーに聞いたとかって言って、なんか、記事が出てて、
うん。はいはい。
うん。そうですね。じゃんけんを。うん。あ、この件についてフジテレビは制作の詳細は回答を控えさせていただきます。
うん、
との回答だったが、 制作会社のプロデューサーはどうやってじゃんけんの手を決めているかを答えると夢を壊すことになってしまいますのでと前置きした上でこう語った。じゃんけんの手はサザエさんに任せていますので多分サザエさんの気まぐれでそうなってるんじゃないかと思います、笑い、というね。
いやー、やっぱサザエさんにしかわかんねえんだ。
そう、サザエさんにしかわかんないです。
なるほどね。うん、
ぜひね、来年が何になるかっていうね、こうもう大きく取り上げられちゃったんで、
そう、サザエさんビビってると思うから、やべえ、バレちゃった。
バレちゃったっていうね。
いや、この1年悩むだろうね。
悩むね、何を出すか。
あえてまたチョキでいくか、
うん。
うん、僕だったらもうあと10年ぐらいチョキでいきますね。
じゃあ36年目にしていきなり
パーとか。
パーね。そしたらもう、ほとんどの国民が負けるっていうね。
そうそうそうそう。
みんなチョキ出すからグーで勝てると思って出してたところを、
そう、
うん。いきなりパー出されるとね。
うん、それ、インタラクティブにやればいいのにね。
インタラクティブ、うん。
あれあるよね、なんか。使ってるのか知らないけど、うん、日本のテレビなんか D システムみたいな、なんかさ、
ああなんかあの赤青緑黄色みたいなやつでしょ。
そうそうそうそう、うん、あるよね。
ああそうね、あれできんのか、
できんの
か、あわかんない、
うん、それでやらしたらいいじゃん、それでデータ取ってさ、
うん、
で誰が、うん、なんだろう、まあまあそれ司令と始めといてどっかで、
うん、
うん、でまあ10年間やり続けて、
うん、
で10年後の1月1日に新年1回目の時にやって、何パーセントの確率でみんな引っかかったかと、
はいはい、いやー、サザエさん、あれですよ、サザエさん症候群って聞いたことあります？
あ、日曜日終わっちゃうみたいな。
あ、そうそうそうです、そうです、
うん、
だ、まず今週はそれが、
うん、
まあ、日本は月曜日休みなんで、
うん、
みんなサザエさん症候群和らいでるはずです。今週は余裕の中でもサザエさん視聴っていうね、
はい
はい、うん、精神的にだいぶ余裕がある中でのサザエさん視聴になったはずです、うん、
ちなみに二郎さんはサザエさん症候群あるんですか？は
い、いやあんまないですね、ありがたいことに、
うんうんうん、
前の会社の時はまあちょっとそのそうですね、数字持ってたんでちょっとその辺が私精神的に弱いんで、
はいはい、
月曜日来るかみたいな感じありましたけど、うん、今はもうほとんどないですね、
うん
うん、まあ土日ね、家族と一緒に過ごして娘の世話して、
うんうん
うん、体がバッキバキになった状態で朝を迎えるんですけど、
うん
うん、仕事に対してうんみたいなのはないかな、
うんうんうん、
ニックさんはどうですか？
ああ、特にないかな。
お
うん、
素晴らしいですね。
うん、なんか、サザエさん症候群、まあ、日曜日終わるな、明日から仕事か、だよね。
うんうん
うん。まあ、いや、明日から仕事かは、まあ、考えるけども、
うん
うん、嫌だなってことになっちゃうってことだよね、多分。
うん。
なのかな。うん。それはないか。
うん。
うん、
そういう、サザエさん的な、日曜の、うん、6時ぐらいにやってる、ずっとやってるアニメみたいなアメリカないんですか？
あるかもね、子供向けで。
うんうん
うん。わからない、調べたことないけど。
うん、あんま自分では見ない。
うん、うん、見ない。さすがに子供向け見ないな。
はいはい、
うん。まあなんか、そのコンテンツの商品に関しては、多分みんなもう YouTube とか、
Netflix
とかでね、いろいろ変わっちゃったんでね。
うん。
うん
うん、そう、これもしかしたら来年のサザエさんのこの新年初回の視聴率めっちゃ跳ねるかもしれないですね。まあでももうみんな忘れてるか、
ね、うん、いや絶対思い出してるよ、
思い出してるから、今年は何で来るかなみたいなね、
うん、
っていうね、ちょっとなんかこうほっこりするニュースが一発目でした。
うん、いいじゃないですか。はい。じゃあ、
はい、
僕、いきますか。
はい、お願いします。
はい。これなんだ？いろんなところでニュース出てたんで、
うん、
あれなんですけども、 今たまたま開いたのはバークス .jp っていうよくわかんない、うん、初めて聞くところですけども、
うん、
ローランドが声で操作できる Amazon Alexa 搭載キーボードを CES で発表というなんですけど、
うんうん、
まあ、CES でコンシューマーエレクトリックなんだろうショーかな、
うんうん、
で、だいたい毎年1月の第2週とかにラスベガスで、
うんうん、
まあ、世界最大の、家電見本市っていうのかな、
うんうん、
行われて、いろんなあのサムスンとか LG がテレビを最新のテレビ発表したりとか、
うん、
まあ、ソニーも何か発表したりとか、まあ、そういう結構大きなショーなんですよね、うんうん、日本一で。そこにローランドがAmazon Alexa 搭載のものを発表したってことなんですけども、キーボード、
うんうん、キーボードってあの楽器のってこと？
そ
う、うんうんうん、まあローランドなんだね、
うん、
アレク
サ、
うん、
まあ音声の録音再生やメトロームの変更など、
うんうん、
声で操作できる、
はいはいはい、
迷わずスムーズに使用可能、基準ピッチの変更、演奏に関する音域の変更など、さまざまなピアノの選定も声で簡単にとか、
ほ
う、うん、あるけども、いちいちどうだろう、アレクサって呼ばないといけないんだよね、多分。
まあ、そうだよね。
つまみがその場にあって変更してた方が早くない？その、あんまり使ったことないんで分かんないんですけど、
お、
使ってる人としてはどうなんだろうと。
確かにこれ、どうなんでしょうね。この、まず、その、Go Piano っていうやつ、
うん、
Go Piano with Alexa Built In っていう、これが、あ、ローランドのお手頃価格電子ピアノ。兄弟機の Go Keys とともに楽器売り場の鍵盤ゾーンによく鎮座していますってことは、多分まあ、まず、プロ仕様じゃないよね、まず。
はいはいはい、はい。
で、多分、本当家庭で使う感じだと思うんで、
はいはい、
まあ、それだったら、なんか、まあ、は、そんなに悪くないのかな、あ、そうね、エントリー向けながら何かと使いやすいモデルっていう。
なるほどね。
うん。まあ、それだったらね、まあいいかなっていうね。
まあいいかなって感じ。
まあ確かに、つまみとかも、
うん。
なくそうと思えばなくせるだろうしね。
うん、
うん。まあてか、プロ仕様だとまず無理だよね。多分ライブ中にさ、ね、話しかけても、うん、その自分の声拾ってくんないだろうし。
確かに。
周りがうるさ
い。見たくないよね、なんか。いきなり話しかけてるのとか。
そうだね。
聞かねえとか言って
さ。そうね。これはなかなかデバイスを触る手間がなくなるということですね。
じゃあまあ、あれか、要はそういうのを搭載して、うん、まあキーボードで遊ぶことの意気というか、
うん
うん、を上げるというか、そんな感じなのかな。
うん、
そのお客、うん、裾野を広げる。
そうですね。
うん、なるほど。これそう考えたら確かに。
これじゃあ逆に言うと、このピアノ買えば、うん、そっからなんか普通にアマゾンで注文できたりもするってことですよね。
あ、注文まで行くのかな、これ。で、注文の機能ないんじゃないかな。多分音楽系だけじゃない、パッと見たところ。
アレクサに天気を聞いたり、ニュースの読み上げも今まで通り行えますって書いてる。あ、まあでも、まあ、注文はちょっと別なのかな。
そう、二郎さん音楽されてるんでどうなんだろうと思ってね。まあ、キーボードはさんないかもしれないですけど。
いや、キーボード今、うちありますよ。
あ、そうなんですか。
うん。カシオのやつ、8万ぐらいするの買ったもんね。
うん、
もう、買ってから3回ぐらい弾いて、もうずっと眠ってますけどね。
8万が
?8 万が。いやー、うん、ライブとかでも結構やっぱりその、
うん、
なんていうんですかね、もう普通にスタジオで借りたりするんで、
うん、
で自分で持っていかなきゃいけないような場所、
うんうん、
とかでライブすることもあんまないですし、仮にあったらもう、じゃあ私は今回は楽器なしでっていうね、選択肢もあるんで
。はいはい。
そうね。まあでもこれはなかなか いいんじゃないですか、そのローランドさんのなんかこう、なんていうんですかね、心意気みたいなのを感じますよね。ちゃんと音楽業界としてもこういうの取り入れていきますよみたいなね。
なるほど。
まあ確かにでもいいかもね、そのキーを変えたい時とかさ、
うん、
なんか多分つまみだと、まあ、うん、その多分つまみの個数とかに対して、
うん、
結構その、例えばじゃあつまみを、まあじゃあボタンがあったとしたら、ボタン3秒長押しだと、うん、キーを変えるとか、で、1秒だと、なんかまた別の機能とかってしてることが結構多いんですよね。やっぱ多分そのボタンの数に対していろんなそのコマンドが、
うんうん、
コマンドが多すぎて多分ボタンの数に追いつかないんで、結構そういうなんか複雑なことをしないと、あれこれ長押しだっけな、一瞬押せばいいんだっけなみたいなのってあるんですよね、
うんうん、
だそういうのがその家庭向けだし、なんかね、あの子供とかにも簡単になんか声で操作できればいいのかなっていう気がしますよね。
なるほどね、
うん、なんかそれを覚えるのも一個手間だったりするんでね、
うん
うん、であとあのあれですよ、そのまああんまないでしょうけど、うん、家に置いて使う分だからもうこれ覚えちゃえばいいんだろうけど、あの結構メーカーによってなんかそのキーを変える、うん、なんていうんですかね、その押すボタンが違ったりするんですよね、手順が違ったり、
うんうん、
それを覚えるのとかって結構めんどくさいんで、
うん、
これはねアレクサが入ってるんで、てかもうじゃあローランド初でこれもう全メーカー今後入れる、あのなんていうんですかね、こういうスマート、なんていうんですか、アレクサとかグーグルホームみたいな、
うん、はい、まあ AI、 あのはい AI、うん、はい、
AI はもうアレクサに統一するとかね、
はいはい、
してほしいですけどね。まあでもアレクサじゃなくてもみんなやってっつったらやってくれるか。
うん、なるほどね。あ、確かに。じゃあそういう意味では
うん、
あれなんだ、まあ役に立ちそうなんだね。
そうだね。てかこれじゃあ何、うん、ランポートとかがついてんのかな。あ、普通に無線かも。別に
だと思う、
うん、無線の受信機みたいなのがあるんだろうね。まあでも別に内部のこと操作するんだったら、ネットワークもいらないけどね。
うんうん。
ただでも Amazon Music を再生したいとかって思ったら、あ、ブルー、ああ。そうね、やんなきゃいけないね。なかなか興味深いですね。これ、よくこんなニュース目に入りましたね。
うん。ああ、あれを見てたんでね。なんだかい、そう、その CES の記事をいろいろ見てたんで、
はいはいはいはい、
なんかあるかなと。
へえ、
うん。でじゃあそれが出てきて、
お
う
お
う、うん、まあやらないけどもなんか意味あるのかなって思っちゃって最初は。
あ、はいはいはい、つまみでよくねっていうね。
そうそうそうそう。いちいち弾いてる時にこう話しかけるのかと思って。
ああ、うん、そうね。
なるほどね、
多分弾いてる時というよりも想定としては弾く前とかでしょうね、う
ん、はいはいはい、
弾く前にこの設定にしてとか、
ね、うんうんうん、
私もあんまり知らないんですけど、
うん、
シンセサイザーとかってもう要はそういうつまみを回す行為自体もプレイの一つだもんね、多分。
そうですよね、
うん、
うん、うん
うん、だから
そうだよね、うん、
もしかしたらその将来的にはそのシンセサイザーにアレクサ入ったらいかにこううまく喋りかけられるかみたいなのがプレイの一つになるかもね。
うん、うん、そうだね、
うん、てか
音楽の中にアレクサどう組み込むかな。
そうだね、そうだね、そうだね。てかそんなんだったら
レベル高いな。
もうセットリストをさ、そのライブとかでやるんだったらセットリストをアレクサに覚えさせといて、もうこのタイミングに、うん、例えばこの音が鳴った次の瞬間にはこの音色に変えてねとかって全部覚えさせとけばいいっすよね。
うん、
だもう本当に鍵盤を叩くだけみたいな。
うん。
てかもうそこまでいったらもう鍵盤すら叩かなくていいんじゃないかっていうね。
うん。
てかもうそうなったら音楽をプレイする人はいらなくなりますよね。なんですかこの話は。
うん。
ちょっとよくわかんなくなってきました。話が広がり
すぎ
て。
もう人いらない。
あ、人いらないですね。アレック
ス
が自動生成した綺麗な、一番綺麗だと思う音色を流してくださいっていうね。
いや、そうだよね。でもどんどん勉強してくれて。
そうそうそう。
もうこれ、今日は何、何日で、
そうそう、
どういう音楽好きな人集まってるの、みたいな、ね、情報をキャッチして。
うんうんうん。
でもうオッケーみたいな感じで、じゃあこういう人たちはこれ大好きだわ、うん、みたいな、でもう生成してね、
うん、
だから人いらない、
人いらないですね。
そう、うん、いやでもまあそうなっちゃうんだろうな、なるのかな、
ね、
分かんないけど、
うん、なんかちょっと見たけど、うん、そのなんだっけな、そういう AI が選んだ2018年の写真みたいなの、
うんうん、
が出てましたよね、
うんうん、
AI が選ぶ今年の一枚みたいな、
ほう、
世界の報道写真の優秀作を発表するイヤーインフォーカス2018展示会が、これ12月の記事なんですけど、12月18日都内のギャラリーでスタートした特別企画、うん、AI が選ぶ今年の一枚がお披露目されたと、
うんうん、
で、アメリカの写真家がイエメン内戦の一場面を捉えたニュース写真で、戦死したイエメン戦士と、野外病院の遺体安置所で対面する友人を撮影した、
うん、
すごいね、写真を見た時の人間の感情や印象を脳活動の推定モデルから解析し数値化する、選ばれた写真は恐ろしい、悔しい、虚しい、罪深い、うん、などの ネガティブワードと、繊細、穏やか、尊い、人間的、静かなどのポジティブワードを強く持ち合わせた一枚だったというっていうね。主催するゲッティ・イメージズ・ジャパンは、よくこの写真を選んでくれたと鳥肌が立ちました。心によぎっているが口には出さない人間の感情を AI は捉えていると評価したっていうね。
はあ、どんな写真ですかそれ。
今年の一枚に、
今年の一枚ってやったら出てきます？
AI 今年の一枚で多分出てくるよ。
うん、
確かによくこんなん選んだな。アンドリュー・レネイセン氏の作品ってなってるけど。
うん、
これはなんか、すごいな、
うん。そういえば、
はい、
今年の漢字は何だったんですか？
今年の漢字ありますよね。
うん、
ですね。
清水寺で書いてるよね、毎年。
2018年の漢字ですよね。
うん。
うん、そうだよね、あれ。
そうです。
あれ、その年あった漢字だよね、確か。
うん、まあ、その年の、うん、そうだね、を表す、一文字で表すとみたいな
やつだ
ね。
はいはいはい、ですね、災いという字ですね。天才の才ですよね。
おお。なるほど。
まあ、いろいろ災いがあったんで、北海道の地震、大阪地震、島根県の地震、西日本豪雨、台風21号、24号の直撃、記録的猛暑など、自然災害の脅威を痛感した一年で、災害の経験から全国的に防災意識が高まり、多くの人が、自助共助の大切さを再認識した年でしたと。
なるほど。
そうですね。
うん、
まあなんか、ちょっと、暗い文字ですね。
ああ。うん、なるほどね。今、ちょっとその写真見たけど、
はいはいはい、
ああ、確かにこれ選んだんだって感じだ、
ね。ってなるよね。
うん、おおって。
おおってなりますよね、これ。
へぇ、面白いな、
うん。
うん。
まあ、そんな、ね、
うん、
ローランドのキーボードにアレクサが入ったんですね、じゃあついに。
うんうん、
ついにというか、もしかしたらもう黒歴史になる
案件かもしれない。もう可能性もある、
うん
うんうん。まあまあ挑戦されてますよ。
そうですね、
うん。 はい。そう、まあ、自分も今使ってるんでね。そう、
はいはいはい。
で、ちょっと。うん。
いや、今日、先週ですかね。私買いますよとかって言ってて。で、まあ、次安くなったタイミングで買おうっていう話したじゃないですか。
そうです。はいはいはい。
で、ちょっと、奥さんに言ってみたんですよね。ちょっとアレクサ買おうかな、みたいな。
うん。
必要ないでしょっていうね。一言で
一言で終了しちゃいました。
終了したんで、もうこれはここでは何も言わず、もう買おうと思いましたね。
いいじゃないですか。
とりあえず買って、
うん、
うん、まあやっぱ音楽流したいってのが一番かな。
うんうん、
うんうん、子供にやっぱりねショパンを聴かせないといけないんで、
うん。そうですね。
そうそうそう。
ぜひぜひ。多分奥さん喜ぶと思いますよ。あったら。
あったらね。あったらあったらね。
そうそうそう。はい。そんなニュースでした。
はい。じゃあ私2本目いきますよ。
はい。
ちょっと多分わかんないと思うんですけど、とりあえずタイトル言いますね。
総
意で運転した僧侶に反則切符っていうね。総意っていうのは僧侶の僧に衣装の衣で総意ね、はい、お坊さんのあのイメージする服装で運転した僧侶に反則切符が切られましたっていうね。福井県警が取り締まり取り締まったんですけど、
うん
うん、で、僧侶を着て運転した僧侶が反則切符を切られ、各地で僧侶が反発しているっていうね。うん、
はあ、
福井県警としては、その僧侶が一律に違反なのではなく、着方が問題だったと説明したと。
はあ、はあ、
うん。で、なんかその、一番下に着る、要は下着みたいな白衣の裾の幅が狭くて、両足の太ももや膝などが密着してたんで、これは危ないっていう判断で、
うん。
うん。反則切符を切ったと。
ああ。
で、この男性僧侶が所属する、浄土真宗本願寺派。法令の遵守が大切なことは認識しているが、僧侶の服装を理由に反則処理をされたことは受け入れがたいと。
はあはあ、
兵派全体に及ぶ大きな問題として慎重に検討したいと。で、その男性、はあ、その実際に切符切られた男性僧侶が反則金の支払いに応じるかどうか本人に任せていると。ただ裁判に発展した場合は支援 していきたいっていう表明をしてますね。
はあ、うん、
で、こっからなんかいろいろ SNS 上でこう、うん、なんていうんですか、こう、わーってなってって、ハッシュタグ、総意でできるもんっていうのが、うん、今なんか
、かわいいね。
どんどんなんか、増えてるらしいんですけど、
ええ。
真言宗、これなんていうの、まあわかんないですけど、
うん、
オフロードバイクにまたがって、八の字運転をしたり、声優活動もしているという別の僧侶は、スターウォーズのジェダイの騎士のように暗がりでライトセーバーを思わせる光る棒を振り回したり、ヘビメタバンドの僧侶がヘッドバンキングを披露するなど大きな反響を呼んでいると。
僧侶さん面白いね。
僧侶さんたちが猛抗議してますよ、これ。
なるほどね。
まあ確かに、これ取り締まられたら結構ね、法事の、時とか困るよね。
そうだよね。着替えてかない、何？着替え、じゃあ、そうだよね。現場行って着替えろって話？
いや、これだって着るの多分大変でしょ？だって。
大変だよね。
着物みたいなもんだもんね。
うん。
うん、てかこれ、総意でいつも思うんだけど、すごいまあヒラヒラしてんじゃん。ヒラヒラしてるというか、うん、で、うん、お坊さんってこう、ろうそくよく扱うでしょ。
うんうん、
危ないなっていつも思うけどね。
あ、
目の前でなんかお経をあげてて、火だるまになられても困るなっていう。
ちょっと袖がね、当たっちゃった、
ね。袖が当たってね。もしかしたら、こう、防火素材とかになってるのかもしれないけどね、今は。
うんうん。
うん、これはなかなかですね、今、日本でこう、まあ、ニッチなニュースですけどね、これもまた。うん、これは、
そうだ。
どうなんだろうなっていうね。うん、
へえ。
そっちの、そっちのというか、
うん、
ちょっと、まあ、映画とかドラマでよく見る、こう、告白を受ける人いるじゃないですか。牧師さんなのか、神父さんなのか分かんないけど。
ああ、はいはいはいはい。
あれは基本的にカトリックの、なんていうんですかね、やつなんですか。別に、カトリックに限んない。
多分カトリックに限んないじゃない
あれって、ちゃんと、あれなんですよね、うんうん。その、秘密保持しないといけないんですよね。ガチで。
ああ、なんですかね。よく考えたら知らないや。
なんかそういう場面をドラマとかでもよく見るような気がするけどね。うん。
うんうん。
なんか、でもあの人たちは別にそんな変な服装じゃないもんね。
うん。
あれで別にバイク運転したからってそんな。
うん。まあね。うん。まあ大、ってか、あれだよね。まあ、会場に行っていろいろやってて、あ、まあ、そっか。まあ、日本もそうだよな。葬式会場とか行ってやるし。
ああ、まあでも。
だからそこで着替えれるんじゃない？多分。
はいはい
はい。うん。控室があって。
でも、多分あれですよ。例えばその、まあ会場の場合ですけど、うん、家から家にお経をあげに行ったりするケースって多分結構あると思うんですよね。
うんうん、
その時は大変ですよね。家の中で着替えさせてもらうわけにもなんかね、ちょっと、気まずいし。
うん。
うん、
ね、
うん、これはまあちょっと福井県警もそこ行くみたいな感じはありますよね。それ言っちゃったらさ、みたいな、ね。まあまあ、確かにそれで事故起こされたら良くないですけど。
ああ。よっぽどな理由あったのかもしれないけどね、その時。
うん。そうね。すげえ、
うん、
悪態をつく坊主だったのかね。
そう。なんかあったのかもしれない。うん。
てか、そういうのがないと、まあ、スルーだよね。かも、なんか明らかになんか、運転の様子を見てて危なかったとかね。
うん。
だって普通にね、そんな、こんな山ほどいるでしょ、うん、これ着て運転してるお坊さんなんて。
いやー、いっぱいいるでしょ。
うん。なかなかね。
どうですかね。
まあ、っていうね。
はい。
日本ならではのニュースですよ。
はい。
はい。
わかりました。はい。そうだね。日本ならではです
ね。そうですね。
はい。
じゃあ最後、ニックさんどうですか？
あ、OK。ね、じゃあ、これギズモードからなんですけど、人工肉バーガーはうまい、うますぎた、ハッシュタグ CES2019 なんですけど。
CES だね、また。
そう。CES なんですけど、人工肉の話が入ってて、まあ、こっちアメリカってビーガン、ベジタリアンとかビーガンっていうのは多いで増えてきてるんですよね。
へぇ。
なんかそういうベジタリアンとかビーガンレストランとか、その、じゃあ、肉とかも肉食えないから、その、野菜から作ってたりとかっていうの多いよね。で、その中で、一個有名なブランドがありまして、
はいはい、
インポッシブルバーガー、インポッシブルミートかな、なんかインポッシブルっていうのあるんですよ。っていうブランドだと思うんですけど、あれ。そこがインポッシブルバーガー 2.0 というのをなぜか家電の見本市で発表したと。まあ多分あれだよね、テック系の人たちで多分なんか流行りに敏感だからっていうことで出したのかもしれないけど、でこのインポッシブルバーガーっていうのは僕は食ったことありまして。
へー、 2.0 の前ってこと？
前、1.0 っていうのを知らなかったけど。レストランとかあるんですよ。 なんか、ビーガンメニューとかが入ってて、で、僕は別にビーガンでも何でもないんですけど、はいはい、まあまあ、なんか、じゃあどんな味するんだろうって気になって頼んで、食べたら見たけど、別に確かに普通の肉みたいな味。
牛肉みたいな？
そうそうそうそうそう。はいはい
はい、
もう全く、こう、違和感なく食べれた
んですけど、
それのね、2.0。
いや、はいはいはい。なるほど。
うまいらしいですよ。
いや、ちょっと、
うん、
いいですか？
はい。
もう肉食べたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
いや、本当ですよね。
いや、これ、こんなこと言ったらもしかしたら誰かに怒られるのかもしれないけど、そのもう、うん、要は疑似肉みたいなことでしょ？
そうそうそうそう。
肉食べなさいよって思っちゃうんですけどね、どうしても。
いや、ほんとそうなんですよ。え、うん、でもなんか、別に僕肉食うんですけど、うん、食べない人たちというか、まあいろんな理由があって、
うんうん、
まあ中には確かにちょっと体に合わない人
も
い
て。ああ、なるほどね。それは、うん、すいません。そこは考慮してなかったです、今。
まあ、合わないって言っても、なんか食べると体がこう重くなるというか、
はいはいはいはい、
ちょっとこう消化に時間かかっちゃうとか、うんうんうんうん、なんかちょっと胃もたれとかすることある
じゃないですか。はいはいはい、あります
ね。多分そういうことになったりともあるんだよね。で、そういうの嫌だから、
はいはいはい、
なんか植物系で生きていきたいという人もいるし、中にはもう動物殺したくないっていう人もいるから、
はいはいはい、
だからそういう人たちのために動物肉は食べたくないけど肉っぽいの食べたいっていう時に、
うん
ソリューションとしてこれが存在して
る。なるほど。かなり今のは分かりやすい説明でした。
ああ、いやでもね、ベジタビリアンビーガン増えてますからね。
へえ、それが増えてるっていう理由もよく分かんないけどね。なんでしょうね。
なんだろう、理由何なんだろうね。なんか、なんで増えてんだろう。まあ、多分、いろんな理由があると思うんですけど、
それはやっぱりそういうのが、そういう人が増えてるから、そういうやっぱレストランとかメニューとかもやっぱ出てきてるってこと？
そうですね。だからメニューの横に、
うん、
ビーガンマークとかついてるん
ですよ。それはもうあれですか？
これビーガンだよって。
ニックさん、そっち行って10年ぐらいになるじゃないですか。もう10年以上か。
はいはい、
それ、やっぱ行った頃より明らかに増えてるなって感じします？
うん。住むエリアによって違うと思うんで、
はいはいはい、
一概言えないですけど、
うんうんうん、
コロラドにいた時は、まあ、ビーガンはほぼいなかったけども、
はいはい、
今、この LA では多いよね。10人あったら1人か2人はいる。
ああ、そんな、それは多いな。うん、
感じがある。
うん。
で、今ちょっと調べました。なんか東京ビーガン .net っていうウェブサイトがあるんですね。で、ざっと今調べたら、ビーガン人口 500% 増のアメリカって。
アメリカ？
500% でしょ。
どういう、え、それ去年から今年？
確かにいつから？
へえ、それ。
2013年では 2.5%、2017年は 6% に増加。まあまあまあ。人数ですね。2000万人近くのビーガン人口が推定されています。いや、でも増えましたよ。
へえ。
本当に。周りにも時々いますし、
ほん
と。で、レストランもね、気使ってるよね。
はあはあはあ、
明らかに。じゃあ、ビーガンとベジタリアンの違いは分かります？
ビーガン、ベジタリアン、ああ、でも言われると分かんないね。なんだろうね。
まあ、これ、人によっていろいろなんですけども、まあ、ベジタリアンは、まあ、肉は食べないんですよ。
はいはいはい。
でも、卵とか、
ああ、そうかそうか、
乳製品は食べます。
はい、
もしくは、魚は OK とか。
ベジタリアンは、じゃあ
で人によっては魚も食べないけど、
はいはい
はい、卵食べるっていうのはそこの境目はいろいろなんですけど、
じゃあまあ
っていうか、じゃあとりあえず肉は食べない、
大きいくくりでいくと、なんかこう ベジタリアンよりさらに厳しい縛りがあるのがビーガンみたいな感じ？
そう、もうビーガンは一切食べないですよ、もう。
お
うおう、そう。
難しい。じゃあ魚卵もってことでしょ？多分ビーガン
は。ああ、食べない。そう、食べない。
あ、
だから日本食って何気にね、魚系とか、
うん、
あと出汁にカツオ使ってたりとかさ、
はいはいはい、
多いんでなかなか大変ですよ。
そうですね。
レッサー行くと、
見えない形で入ってますからね。
そうですね。一回ですね、オレンジカウンティーに沖縄料理屋があるんですよ。
はいはい。
そこに時々知り合いと飲み行くんですけども。
うん、
知り合いの人に、まあ、ビーガンがいて、
うん、
ゴーヤチャンプルあるじゃないですか。
はいはいはい。
の、肉なし、あれ、卵も入ってたっけ？
入ってますよ。ゴーヤチャンプルって卵とじ
そう、ね。そう。肉なし、卵なしみたいなの頼んでて。もう単なるゴーヤともやしの炒め物。
それはもうゴーヤですね。
そう。
うん、
ゴーヤの味がめちゃくちゃ効いてました
それ、店もよく受け付けたな。いや、それゴーヤの漬物でよくないですか？
そう、もう受けた、ね。ある人はこれ餌やんって言ってました
それ、そのビーガンの人の前で。
そうそうそうそう。うん、
何をきっかけにそうなるんでしょうね。よくわかんないけどね。
まあその方は動物愛護でしたね。
はいはいはい、
はい、うん、動物大好きだったんで。
おお、
うん。
いやでもそれすごいよね。別に自分も動物好きですけど、
うん、
うん、まあちょっとなんかこう違うんだろうね。でもあれですよ、そのなんか節制というか食べない系の話でいくと、うん、先週、
うん、
今年の目標で甘い炭酸飲料飲まない。っていうのを自分で立ててたんですよね。
はい。
いや今んとこ飲んでないですけど。
おお。
これ昨日がピークで、めちゃくちゃコーラ飲みたかったんですよね。
はいはい。
うん。で自販機の前とか通るじゃないですか。
うんうん。
もうね光り輝いてるんですよね。コーラが。いや
自販機だから。
いやいや、まあまあ自販機だから光り輝いてるんですけど、いつもより一層ね。
はいはい、
これはやばいと、
うんうん、やばいね、
手震えてんじゃないかっていうぐらいね、本当に
タバコ並みの禁断症
状が、そうそうそう、いや何かしらすぐ入っ、まあ、カフェインは多分入ってるもんね、コーラって、
ああ、
まあ、ただコーヒーとかは全然飲んでるんでカフェインは取れてるんですけど、
うん、
いやきついっすよね、うん、
いやいや、でも一週間乗り切ったんですね。これ、あれですよ。一週間やらないと多分ね、その、うん、取り越さないですよ、その気持ち。
そうね。もうと。
まだ道のり長いですね。
長いですね。いろいろ考えてたんですけど、これ多分先週も言ったんですけど、もう本当ファーストフード店入れないですよね。だって、マック行って、じゃ、ケンタッキー行って、うん、双剣美茶頼むやついます？まあ、いますけどね。
僕頼んでたんじゃないですか。
いや、そうっすね。そうっすね。
僕、双剣美茶、僕、アイスティー頼んでた
から。はいはいはい。
の、甘くないやつ、
うんうん。もうね、自分からしたらありえない。うん、正直帰れよと思いますね。
確かにな、なんであの時アイスティーばっか頼んだんだろう。まあ、コーラは別に好きではないんだもんな、
俺。ああ、はいはいはい。
うん、アメリカ来た時なぜか飲んでたけどね。
ああ。もう最近は飲んでないですか？
飲んでない。多分アメリカ来た時は、なんかいろんなものある中で、
うん、
多分アメリカ製品大丈夫かなみたいな。
はいはいはい。
イメージあって、
うん、
コーラもアメリカ飲んだけどさ、
うん、まあ、
なんか慣れてるから
、はいはいはい。なるほど。
コーラを飲んでた。
いきなりなんかその、そっちにしかないようなミネラルウォーターとか買うよりかは、
そうそう、
コーラの方が安全じゃないかみたいなね。
そう。はいはい、コーラ、うん、めっちゃ飲んでたんだっけ、うん、
最近はじゃあもうミネラルウォーターとか普通に飲むんですか？
そうだね、ずっともう水か今もスパークリングウォーターを飲んでますけど、ね、
うん、でも水とかでもあれじゃないですか、クリスタルカイザーとかよくこっちで売ってるようなのあるんじゃないですか？
あ、ありますよ、うん、そうだね、まあなんか買いに行く機会がなかったというか、
うんうん、
その時は多分、
うん、コーラを飲みたいな、
はい、うん、そうですね。あ、ちなみに、
はい、
更新してましたね、ブログ。
更新しましたよ。
抱負書いてましたね。僕もこの前、あの、ブログに抱負、放送終わった後に書きました。
マジっすか？え、ツイッター見たんですけどね、ブログの方も実は更新したんですね。
あ、しましたよ。うん。うん。久しぶりすぎてね、うん、ワードプレスの操作がよく、なんか変わってて。結構混乱しながら
てか、よくログインできましたね、ワードプレス。
うん。そう、どっからログインするかもよくわかんなくて。うん。いろいろとやってた。うん。1個投稿するために多分2時間ぐらいかけてやりましたよ。
へ、あ、まあまあね。そうですよね。
わかんなすぎて。
ああ、いい写真ですね。
そう、それをちょっと知り合いのところから、写真をちょうど新年に行ってたんで。
はいはいはい。
初日の出にすりゃいいんですけど、それは夕日ということで。
あ、これ。
なんか一年もう終わっちゃうんじゃねえか。
初日の出っぽいけどね、このなんか。
っぽいけど、夕日です。
すごいな、こう、住宅街の向こうに山がそびえ立ってるね。
そう。で、一応ハリウッドサイン見えるんですよ、それ。
え、
なんか多分。
あ、ほ
ん
とだ。
ちょっとま、
これハリウッドなんだ。
いえ、そう。
へぇ、
すごいいいとこだった。なんか、もう LA は俺のものみたいな。どこに住んでて、
あ、
ビビった。
あ、でもなんか、あ、そうなんだ。まあ、そっか。LA っていうのは、あんまりこう、高層ビルとかっていうイメージよりかは、
うん、
こう、海岸沿いの住宅街みたいな感じ？
いや、あ、確かにだだっ広いんで、いろいろあるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、ここは、うん、住宅街のエリアで、
うん、
あとは、あっちがあるんだよな。ダウンタウンっていうところあると、
うん、
行くと、
うん、
もう全然高層ビルとかいっぱいあって、
うん、
みたいな。本当広いんで、
うん
うん、なんかま、エリアによって全然顔が違います。
ほうほうほうほう。
なんか面白いですよ。
はいはい。
そう、最近そう、LA の方、オレンジカウンティが今引っ越してきたんですけど、
うん、
ちょっと LA をあっちこっち回るきっかけになってました、それ。
うん、
うん、面白い、
うん。
街によって顔が違うんで、
うんうん。
今日も夜ちょっとダウンタウン LA に遊びに行ってくんですけど。
はいはい。あれ、そういえば、この前なんかツイートでガンシューティングがあったって。
うんうん、ああ、そうなんですよ。
はいはいはい。
よくすぐ、うろつくトーランスってエリアなんですけど、
うんうんうん、
まあ、日系企業が多いんですよね。
はいはいはい。
うん、でそこで、まあ、よく行くんで、
うんうん、
よく行くところの、エリアというか、
うん、
もうそこの目の前何回も通り過ぎるみたいな
やつ、
へー、とこだったんでびっくりしましたね。なんか、
うん、
まあ、いざこざっぽいですよね。
ああ、はいはい。じゃあ、無差別にとかじゃなくて。
そう。うん。いや、でも、わかんないですよね。そういうのが起きるっていうのは、
うん、
そういうところで。ちょうど多分、次郎さんとも、なんか、いつどこでそういうこと起きるかわかんないよね、みたいなことを話してた気がするんですよね。
う
ん、
はいはいはい、そうですね。
うん。うん、
まあね、かといって気にしすぎるとどこも行けないしとかね。
そうそうそうそう。うん、
っていうか、このブログの熱量にビビってますけどね、今。ニックさんの。
書き方、
うん。
頑張ったでしょ。
めっちゃ文字数あるやん。
でも頑張って書いて、でもね、これなんか出すとさ、一瞬で終わってんだよね。
え、どういうこと？
いや、もうちょっとなんか量あるかと思ったら、会計終わって、
はいはいはい、
パブリッシュしたら、
うんうん、
あ、そんこまでの量
ああ自分で見直したらってこと？
そうそうそうそう。
いや、これなかなか大変でしょ。こんだけ書くのは。
あ、そうなんだ。
なんかだって、なんかこう、あったこととかを書いてるというより、目標について淡々と書いてるわけだからね、こんだけ量いくって。そうそうそう。あ、てか、そうですよね。うん、本を一冊、うん、自分の場合は日本語の本を読むってしてるんですけど、
うん、そう、うん、
なんかそのお題というかこれっていうのを決めましょう
よ。あ、そうですね。なんか本読まなすぎちゃうんで僕が、
はいはいはい、
あ、何の本読めばいいか分かんないんですよ。
ああ、でも先週確かそのフィクションに縛りたいって言ってたよね。
そうそうそう。なんかないっすか、おすすめ。
そうですね、
今流行ってるよみたいなのでいいですよ。
あ、いいっすか。
うん、
今流行って
る、もしくは二郎さんがちょっと気になって読んでみたい本で。
ああ
、うん、
あ、まあフィクションだもんね。
うん、あ、まあまあなんか面白いんであったら別のでもいいですよ。
そうですね、ちょっとじゃあそれはまたツイートしておきます。これでいきましょうっていうのは
OK、うん、あの Kindle でアベイラ、あの存在してるものにしまっていいです
か。わかりました。
買うのは大変なんで、
はいはい、
うん、
了解しました。
うん、
一応じゃあ Kindle をチェックして、あるものね、
うん、
うん、
ツイートいただければ。
はい、
でそう、いやそう、今とりあえず今日もう書かないと一個あっという間に1週間経っちゃったんで。
そうっすね、
うん、とりあえず8825KM の宣伝でもしようかな、
うん、
うん、
いや
っていうのと、うん、
1週間早いっすよね本当に、
うん、今でも順調ですよ僕、今年の抱負に関しては。
ああそっか、
もう一度本を読むところが、
うん、
うん、なかなかね、
うん、
うん、こう時間を作って読まないといけないのがまだ自分のこう生活リズムに合ってなくて、
うん
うん、ちょっと苦労してますけど、なんとか多分強引にはいい、なんとか今年今月は達成させるけど、
はいはい、
うん、でマラソンの 3時間15分台っていうのもですね、昨日ハーフマラソン走って
きて、はいはいはい、
うん、一応自己ベストはに近い記録がハーフマラソンで出たんで、多分このまま怪我しないで1年生きれば、
うん、
今年の終わりには生きると確信を。
42キロで3時間15分ってことはハーフだと1時間半ぐらいで行けばいいのかな、
うん、そう、
あ、
うん、で今回1時間33分だったんですよ。
おー、
うん、でもこれをあと倍、ね、続けろって言ったらね、うん、なかなか、
まあ、単純に倍ではいかないもんね。
そう。なんで、まあでも、いけそうな感覚、感触はつかんの。
ほうほうほう。
うん、思いのほかこういっちゃうなって言ったんですね、うんうん。はい。
なるほどね。
うん、
次、ちなみにフルマラソン走るの何月予定でしたっけ？
3月の下旬に LA マラソンというもの
があるので。結構すぐやん。
そうですね。まあ、それではだから、そうですね、3時間20分台には持っていこうと思ってます。
はいはいはい。
20分か25分の間か。
ああ
、うん。
すごいな。で、最後は10月でしたっけ？今年最後のフルマラソン。
そうですね。うん。考えてます。
すごいっすね、ほん
と。はい。ちなみに、はい、二郎さん、はい、年末年始になんか、あれですね、走るって言ってませんでしたっけ？
いや、そうなんですよね。トータル20キロ走るって言ってたんですけど。
はいはい。
いやー。ちょっとね、結果、0キロですよね。いやー、そうなんですよね。ちょっと急遽ですね、実家の方に、大分の方に帰ってまして、
はいね、うん、
まあ全然走れる、むしろ走りやすいね、田舎なんで、うん、走りやすい環境ではあったんですけど、
うん
うん、雪降ってたりして、
あー。
いや、これはちょっともう、あと、ランニングシューズがないっていう言い訳ね。
はいはいはい、はい。
服もないし、ランニングシューズもないし、やめたっていうね。
はいはい、なるほどね。
一瞬で諦めちゃいましたけどね。
うん、
ただまあ、それもありつつの、今年は健康に気をつけるよっていうので、
うん、
コーラ我慢してるんでね。
うんうん、
いや、なんかね、体重計乗ったんですよね。一週間とりあえず終わって。
はい。
体重増えてましたね。
あ、そんなね、
さすがにコーラやめたぐらいじゃそんなにすぐ結果は出ないですかね。
ああ、そうだね。
まあ、ね、毎日飲んでたんで、結構すぐに効果出てもおかしくないかなと思ったんですけど。
う
ん、
そうだよね。で、糖尿病に良くなんなかったね。
まあ、なってないっていう、
うん、
あの、確証もないですけどね。そうそう。だからその辺があって、まあ、あの、うん、ね、友達がその、糖尿病、
あ、
1型っていう、はいはい、まあ、その生活習慣じゃないやつなんですけど、
うん、
原因がね、
うん、
になっちゃっ ったんで、やっぱその辺もちょっと意識しますよね、うん、これこのまま本当なんかバカみたいにコーラ飲んでたりしたらなるだろうなっていうね、
うん
うん、甘いコーヒーとか好きだから、
はいはい、
うん、なんであのちょっと甘めのコーヒーは週1本っていう、
うんうん、
土日に1本飲むっていうのはね、ちょっと息抜き用に残しておいてるんですけど、
はいはい、そう息抜きないとね、
そうそうそう、あまあ本当に糖尿とかね、そのもう年も年なんで、
うん、
まあ若くないですからね、
そうですね、いや自分も一人で飲むことはないんですけど、
家
で、
うんうんうん、
付き合いで、付き合いというか、まあまあ、飲みに行く機会が多くて、まあ楽しんでいいんですけど、
はいはい、
やっぱいかんせん多すぎだろうと思って、
はいはいはい、
ね、週3日、4日飲んでる感じはあるんで、
うんうんうん、
ちょっと、これ今年の抱負とは別に、
うんうん、
もう週1って縛りにしちゃった方がいいんじゃないかと思って、体のために。
そうっす
ね。だからもう断る、基本。
はいはいはい。
断るか、まあ一緒に行っても別に飲む必要ないからね。
あ、まあそうだよね。そう、うん、それはその通りです。
別に一緒に行くだけ行って、別に飲まないで話しりゃいいんだから
。うん、
そこでなんか飲んで、うん、そう、だからもう飲まない、
うん、
ようにしようと考えてます。はいはいはい、できる限り。なんか週一回、まあ、ね、なんかまあ一緒に行く人も一緒に飲んでほしいみたいなと思ったの若干はあると思うんで。
はいはいはい。
うん、まあまあ、もう僕は、週一です、つって。
いや、全然いい。
そういう縛りをやろうかと思ってますね。
まあね、それが、ニックさんの場合はね、もしかしたらそのマラソン3時間15分台につながるかもしれないですもんね。
そうなんですよ。うん、そう。
下手に。
いくら運動してもね。
そう。そうだね、うん。下手に二日酔いとかでね、トレーニングできなかったりしてもね。
うん、困るね。
タイムに響いてくるんで。
そうそうそう。そう。あと、腹回りがなかなか痩せないのもちょっとビールとか影響してんじゃねえかと思ってね。
ああ。
なんだっけ、プリン体？
はいはいはい。
わかんない、
ね。ああ。完全におじさんトークになってます
ね。おじさんトークですよ。うん、なんで。うん、ちょっとね、うん、そうっす、
うん。
iPhone とかリマインドしてくんねえかな、ロケーションで。お前、今、バーに
いる。お前、ちょっと飲もうとしてんじゃねえのみたいな、ね、
うん。やたらスヌーズなるみたいな。
はいはい、いいっすね、いいっす、ね、
うん、
なんかできんじゃないですか、それこそアレクサを使ってさ、GPS ついてるじゃん、うん、携帯に。この付近に、なんかエリア登録みたいにしといて、この付近に来たらアラート出してみたいな。
ねえ、できそう。
うん、
いや、でもね、そうそうそう。ちょっとまあ33なんでね、もう34になるじゃないですか、もうすぐ。
そうっすよ。
なんで、ちょっとそこはね、
うん、
気使っていかないとね、
うん、
危ないですわ、これは。
そうっすね。
うん、
気をつけていきましょう、
うん。はい。じゃあ、そんなとこですかね。
そうですね。
なんか今日はすっきり終わりましたね。
今週、じゃあ、この後は、はい、そっか、来週までに一応アイアンマン見て、うん、
あ、そうだ。
レビューするのと、うん、本一冊決めて私ツイートするんで、
うん。そうですね。
今月中ぐらいかな、読み終わんの。2週間になっちゃいますけど。
うん、ねえ。
まあね、初月。
ホリエモンさんの前2人読んだけど、
はいはい、
あれ一瞬で終わるね。
てか、レビューってやったことないっす。っていうか、まあ、難しいですよね。面白かった。うんうん、みたいな。
うんうん。まあ、いいんじゃないそれで最初は。
そうだよね。うん。そのうちわかるよね、多分。
そうそうそうそう。う
ん、まあ、気になった一文とかでいいもんね。
そうそう、そんなもんでいいと思う。うん、だって、プロじゃないの。
そうですね。
うん、あ、そう。ああ、そう、全然話変わりますけど、
はい、
今終わろうとしちゃいましたけど、
はいはい、
うん。バードボックスというものを見たんですよ、昨日の夜。
はあ。
ネットフリックスで。
ああ、そう、ドラマかなんか。
映画ですね。映画ですね、ネットフリックスオリジナルの。
え、バードボックスって、なんか目隠ししてるやつ。
そうそうそう。
はいはいはいはい。CM やってますね。
あれはね、うん、まあ、ちょっと最後、
はい、
え？みたいな感じだったんですけど、正直。
え、映画ですか？
映画ですね。もともと本がベースみたいです。
はあ。
なんか、サイファイホラーみたいな。
うんうんうん。
で、世紀末で、
うん、
あらすじ言いますと、
うん、
突然ねですね、なんかね、ロシアの方、うん、東欧のどっかの国からいきなり始まって、
うん、
こう、人が何か見るようになっちゃうんですよ、
うん、
突然、
うん。
で、それを見ると、うん、自分を殺したくなっちゃうみたいな。
う
ん、なんか絶望に駆られてあって死のうとしちゃうみたいな、
うんうんうん、
いきなり。で、人によっていろいろな、なんですよ、その症状が。
うんうんうん、
で基本ね、外を見ちゃいけなくても、
屋外
、
うんうん、
で人によってはなんか、うん、多分とてつもない恐怖のものが見えちゃったりとかして、
うんうん、
で死んじゃって、
うんうん、
で人によってはなんか自分の母親が見えてなんか死んじゃったりとか、
うんうんうん、
いろいろでして、
はいはい、
でそれでも分からないです何か
は、うんうん、
でとりあえずもう家の中にこもって、
うんうん、
ブラインドとかも全部閉めて、いないといけないっていうので、
うんうん
はいはい、まあこれ以上言うとネタバレになっちゃうんで、いろいろあるんですけど、これ。まあまあ、その中でじゃどうサバイブしていくのって話ですね、
うん。もう、とりあえず全部アマゾンに注文するしかないんで、そうなったら。
それ、でもネットフリックスですけどね。
あ、そっかそっか。
アマゾンにはない。
そっかそっか。いやいや、違う、その、家から出れないからさ。
ああ、そういうこと
そうそうそう。
そうっすね。全部。アマゾンの配達の方がやられちゃいます。
ああ、そっかそっか。そっか。じゃあもう全部ドローンで配達してもらうしかない、
ね。そうそうそうそう。そう、そういう世界
だ。
で、
見てみようかな。
まあ、面白い。
うん、
あまあまあ、一作品として、なんか深いかって言われたら別に深くはないな。
う
ん、なんか、でもなんかいろいろ調べたら、うん、どうもキリスト教 の、うん、その聖書の話にちょっと かぶってるっぽい。
はいはいはい。なるほどね。
うん、
モチーフ的な。
そう、モチーフ、うん、その表現とかところどころの考え方とか、
うんうん。はいはい。じゃあ聖書に、
うん、
まあ、ある程度対して知識がある人が見ると、深いと思えるようなこともあるかもしれないという。
そうだね、はいはい、例えば主人公は妊娠してるんで最初そうなった
時、うんうん、
でも旦那の話は旦那は誰か分かんないですよ、
うんうん、もう
で最後までそうそう、まあ、別に今回でも、まあ、最後まで分かんないですよね、
うんうん、
分かんないというか、まあ、いたんですけど絶対パートナーみたいな人は、うん、そういう節はあるんですけど、まあ、出てこないっていうところが、
はいはい、
まあ、マリアさんが妊娠してたみたいな感じに近いとかね、
はいはいはい、うん、なるほど、
そうなんですよ。
バードボックスでしたっけ？
そう、バードボックス、うん。
バードボックスっていうのは鳥かごですか？
そうだね。
うん、
その鳥が、まあ、若干のキーにはなるんで。
はいはいはい、はい、
うん。で、あと、なんだろうな、バードボックスだから、やっぱ鳥かごの中に閉じ込められたみたいな感じなのかな。
うん、
あんまその意味は考えてなかった。
なるほど。じゃあ今週自分それ見るんで来週ちょっと話しますかね、
うん、
アイアンマンもあるけど、
うん、うん、アイアンマンね2はこの前見ちゃったな、ちょっと
、うん、フライングじゃないですか。
1飛ばして
1飛ばしちゃダメですよ、
うん、1結構見たんだよな。
あ、何回もね。はいはいはい、
うん、まあ、まあもう一回ちょっと探して見てみます、
うんうん、
はい
はい、
じゃあそんなとこですか。
そんなとこですかね。
はい、じゃあ締めます
ね。はい、
はい、番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ88255件までお願いします。
お願いします。
はい、ちなみにですけど、はい、僕の音声大丈夫ですかね。
あ、全然問題ないですよ。
あ、そうですね、
はい、
分かりました。
てか、あれを一回聞いてみてください。流してるやつを。
ああ、OK です、うん。聞いたのバレましたね。
そうそうそう。問題ないと思ってますけど、自分は。一回聞いてみて、チェックしてみてください。
うん、うん。あ、やります。
はい。
はい。失礼いたしました。
はい。
はい、じゃあ、そんなところで。
来週ですかね。
はい。来週ですね。
はい。
はい。ではまた。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。